こんばんは、うつみやさです。この番組忘れてみたい夜だからはサラリーマンうつみやさが世界を小さく平和にしていきたい番組です。ということで本日は乗るしかないこのビッグウェーブにということで激アツ展開になっているのでその話をしたいと思います。事の始まりは兄から突然 LINE が来て、お前 SNS は得意かって聞かれたんですよ。私はなんとなくね、兄弟歴28年の勘がここはうなずいておいた方がいいって言ってたから割と得意なんじゃないかなって。別に得意じゃないのよ、別に得意じゃないんだけど、ただ普通に SNS とかをやってるよって、普通にやってるよってだけなんだけど、割と得意なんじゃないかなみたいな、興味あるよって言ったので、おーみたいな感じで、なるほどねみたいな感じでこう LINE を続けてたら、なんか兄は今その医療従事者向け、兄医者なんですけど、その医療従事者向けのオンラインサロンっていうのに入っているらしくて、でそこではその医者向けの高単価の案件みたいなのが定期的に入ってくるらしくて、それを取ってこう副業みたいなことをしてるらしいんですよ。で兄としては今はライターだけやってるらしいんですけど、医療ライターみたいなやってるらしいんですけど、なんかこう多分やってるうちに自分でもなんかいろんなところに営業とかかけてみて実績を積んで、でいろんな案件を自分で多分取りたいんだと思うんですよ。自分で取って、で将来的にはなんならその自分で案件を取ってくればオンラインサロンを開く側になれるわけじゃないですか。でそうするとこう定期収入みたいなのも入ってくるし、そういうことを兄はしたいっていうふうに考えていて、でそのためにはこう右腕的な人が必要だなって兄は感じたらしいんですよ。で私はまあ兄と28年間兄弟やってきた信頼関係もあるし、まあ、兄は私のことちっちゃい時から見てるから、私がいろんなことに手を出して結構割とガチっては飽きてやめるっていう器用貧乏なやつだとして、結構まあなんだかんだ副業レベルだったら使えるなって思ったらしく、なんと私はその右腕役に選ばれたわけなんですよ。でもこれはすごいことになったなと思って、営業は兄がやるし、兄は専門職だし、なんか結構、ま、回るんちゃうみたいな、なんかうまくいったらうまくいきそうやんみたいな感じで、こうもう来てるんですよ、波が。乗るしかないこのビッグウェーブにっていう状態になって、ちょっと今兄弟28年やってますけど、今兄弟仲が一番いいかもしれないすごいすごいビッグウェーブが今来てるっていう。なんか私はお兄ちゃん、その兄のことがすごい大好きで、うちの兄っていうのはもう医者なんですけど、もう小学生の頃から医者になるって決めてて、で本当になったっていうパターンの医者で、もうそんな感じだったから、こう学生生活の全て、本当に全てを医学部に入ることにかけてたというか、医者になることに捧げてたわけですよ。で受験当時は朝起きて単語帳を丸々一周音読をして、兄がねなんか 2時間ぐらいとかかけて、 1、2時間かけてひたすら音読してて、朝ごはんの、私が朝練行く時に朝ごはん食べてる時に兄が起き出して、兄はもう起きた瞬間から単語帳を読み始めるっていう。で私はその単語帳を読む兄の声を聞きながら朝ごはんを食べて、気持ち悪いなって思いながら正直キモいなって思いながら部活の朝練行って、で帰ってきて晩ご飯とか食べてる時に、兄はなんか数学の問題が解けなくてストレスで机をガンガン蹴りながら、でも机から離れたら時間の無駄だから机を離れることだけは絶対にしないって心に決めた兄は、もう机をガンガン蹴りながら数学の問題解いてて、それも正直どうかしてるなって思って、私は 正直私も来年受験だけどここまではやりたくないなって思いながらドン引きしながら晩ご飯を食べ、でお風呂入って夜寝る前には兄の第2回その朝起きた後と夜寝る前にも彼は英単語を音読してたから本日2回目のその英単語音読が始まって、それをまた聞きながらこいつやばいなって思いながら私は寝るっていう、なんか結構すごい当時は全体的にすごいドン引きだったんですけど、マニはもうそのぐらいストイックというか、なんかその根がピュアだなって思って、その英語が苦手なのはわかるよ、英語が苦手なのはわかるけど、英語が苦手だからじゃあどうするかっていうののアイディア出しで英単語を朝起きた後と夜寝る前に一瞬音読しようって普通の人は思わないだろうって私は思ってたんだけど、兄はなんかそういうところがなんかピュアというか、もう力こそパワーみたいな感じで受験生活も乗り切ってて、なんかとにかく根性があるんですよ。でも私はそんな兄とは対照的に、なんかぬるぬるとなんか、え、お兄ちゃん偏差値セットリバイク上げたいんだけどどうしたらいいみたいな感じで受験生活を乗り切ったっていう最悪の女なんですけどそんなこんなで、で兄はその私のことをなんかこう兄と違ってめちゃくちゃこう打ち込んだりとかしたわけじゃないから、こうすっごい専門的な何かを持ってるわけではないんだけれども、こうお前は絵心もあるし、スライドとかこう作るのも得意だし、サイト、そのなんかワードプレスとか使ってあのサイトとか作れるんですけど、そういうこともできるし動画編集もできるし、俺と力を合わせればこんなこともできる、あんなこともできるって語り出したんですよ。でそしたらなんか私もテンション上がってきて、あーもう私も確かにお兄ちゃんと力合わせたらあんなこともできるしこんなこともできるねみたいな感じで語ってたんですよ。でそしたら、でも一個問題があるなと思って、私は一個問題があるのよこの話には。でちょっと広がりに広がったタイミングでね、私は言ったんですよ。でも残念だけど私の持ってるパソコンのスペック的に今話したことはできないんだよね私が持ってるの数世代前の MacBook Air だから、アドビのソフトとか入れて動画編集とかイラストとかやろうとするとマジパソコンが死ぬんだよね、動かないんだよって話をしたの。別にそれは何の気なしに言ったの、狙いなしで言ったんだけど、そしたら兄が、あ、その辺はこちらで工面できるからって言い出して工面みたいな、工面できるって何みたいな。私工面できるって言われたの初めてだったから、人生で工面できるんだって思って、で聞くにはその兄は税理士とかをつけていろいろやってるから、そのなんか経費 で買うっていうことができるらしいの、パソコンを。パソコンもみたいなパソコン買ってくれるのお兄ちゃんが私に、なんでみたいな感じになってきて、でこいつやばいなって思いながら、なんでもいいのみたいな感じで聞いてみたんですよ。でそしたらもう何でもいいみたいな、どうせならテンションが上がるやつを買え、テンションも大事だからマジで何でもいいみたいな感じで言い始めて兄上みたいな、兄上やばいみたいな。やっぱさすが28年兄弟やってるだけあって、もう私のことをすごい分かってる。私がテンション次第で結構全然働きぶりが変わることをめちゃめちゃ分かってて、もうパソコンマジで何でも買っていらしくて、でもそのということで、なんかそのパソコンのお金はね、その兄からこう依頼される分案件のその報酬というか、私に本来渡すはずだった報酬をその兄の方で源泉徴収してもらって、パソコン分ね、でのんびり返済をしていいよと。もうで私はその別に多分お兄ちゃんの案件以外にもパソコンあれば案件結構取れるから、クラウド送信とかで案件取れればいいしみたいな感じで兄に言ってもらえてまあとにかく私は M1 プロチップ搭載の MacBook Pro を買ってもらえることになりました。イエーイイエーイ、持つべきものは兄ということで、 とね、突然のビッグウェーブに乗っていたらパソコンを新たに買ってもらえることになった話でした。ということで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜日夜8時半から配信しています。番組のご感想はツイッターでハッシュタグわすよるでつぶやいてください。それではおやすみなさい。